皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第4回深海底鉱物資源の開発と歴史を振り返るをお送りします。
本日は第4回目の講義です。第3回目は深海底鉱物資源とは何かをサブテーマにして、4種類の深海底鉱物資源を具体的に紹介しました。4つの資源としてマンガン段階、コバルトリッチクラスト、海底熱水鉱床、そしてレアアースデイを説明しました。マンガン段階は水深4000から6000メートルの深海平原の堆積物に半分埋まった状態で存在する球形の鉱物と説明しました。そして主たる金属元素はマンガンと鉄なのですが、開発対象として期待されているのは銅、ニッケル、コバルトなどであることも説明しました。コバルトリッチクラストは水深1000メートルから2500メートルの海山の斜面を覆うように分布している不定形の鉱物でした。主たる金属元素はマンガン段階と同様にマンガンと鉄ですが、開発対象として期待されているのは銅、ニッケル、コバルト、白金などでした。海底熱水鉱床は水深500から3000メートルぐらいの火山活動が活発な場所で発達する鉱床と説明しました。開発対象として期待されているのは銅、鉛、亜鉛、金、銀などということも述べました。そして4つ目は日本近海の深海平原にあって最近特に注目されているレアアースです。レアアースとは元素の名前ではなくて周期律表にある17元素の総称です。その中でも鉱物資源として見ると代表的なものはネオジム、ディスプロシウム、セリウム、サマリウム、イットリウム、テルビウムなどでした。そしてレアアース類はごく少量を加えるだけで製品の性能を大きく向上させることからハイテク産業のビタミン剤とも言われていますが、開発に至るまでの課題が山積しており、その克服のために関係者が頑張っている段階であるということも説明しました。思い出していただけたでしょうか。さて今回は今述べた海底鉱物資源がいつ発見されて資源として注目されるようになったのはいつかといった歴史的背景を説明したいと思います。 最初はマンガン段階の話です。海底鉱物資源の中で最初に発見されたのがマンガン段階です。記録では1868年にノルデンジョルドという方が率いたスウェーデンの探検隊が北極海のシベリア沖のカラ海というところで発見したのが初めてということになっています。1868年というと日本では江戸幕府が終わった直後の混乱の時期でした。戊辰戦争が始まった年でもあります。今年が2026年なので158年前ということになります。ノルデンジョルドの発見から5年後、英国のチャレンジャー号は大西洋のカナリア諸島のイエロ島の南西約300キロの海域でマンガン段階を発見しました。これを皮切りにチャレンジャー号は世界各地でマンガン段階を採集しました。こうしてマンガン段階が世界の深海の至るところに存在することを知らしめたのです。なおカナリア諸島は北アフリカのモロッコという国の沖にある7つの島からなるスペイン領です。実はコバルトリッチクラストが発見されたのも同じチャレンジャー号の航海ですが、マンガン段階と比べて注目度は低いものでした。マンガン段階は発見されてから約100年の間科学的興味の対象でしたが、資源としての価値は注目されていませんでした。それが1960年代になるとジョン・メロという学者がいくつかの論文の中でマンガン段階の資源的価値に言及したことから一挙に注目が集まるようになりました。後に1960年から1970年代は海洋開発の時代と呼ばれるようになりますが、マンガン段階の資源的価値の評価が一因になったことは間違いありません。次はコバルトリッチクラストの話をします。先に述べたようにコバルトリッチクラストはチャレンジャー号の航海で発見されました。マンガン段階と同様に長い間科学的興味の対象でしかなかったのですが、1980年代になってコバルトの供給が急に途絶える、世界を揺るがしたコバルトショックを契機に資源として注目されるようになりました。コバルトショックというのは1980年代全世界のコバルト生産の50-60%を占めていたザイールという国で内戦が勃発し、その煽りを受けてコバルトの供給がストップしたことを指します。続いて海底熱水鉱床の話です。海底熱水鉱床の始まりは海底熱水噴出鉱の発見からです。海底熱水噴出鉱が発見されたのは1977年にアメリカの潜水艇であるアルビン号がガラパゴス沖で発見したのが最初です。海底から熱水が噴き出ていて、その周囲にものすごい量の生物が群がっていました。そのため当時かなりの驚きを持って報告されました。その科学的興味により熱水噴出のメカニズムの研究が行われ、海底熱水噴出鉱の成因は日本の陸上鉱山とよく似ていることが突き止められたのです。それを契機に資源として注目を浴びるようになりました。その時から資源分野の人は海底熱水鉱床と呼ぶようになりました。最後はレアアースデーの話です。海洋のレアアースは今世紀になってから発見されました。2011年、日本の東京大学の加藤康弘教授が、ネイチャージオサイエンスという権威ある雑誌で、中央太平洋や東太平洋にレアアースが存在することを発表しました。 さらにその後、加藤教授は、日本の排他的経済水域内である南鳥島の周辺にも高濃度のレアアースが存在することを発表しました。このようにレアアースの場合は発見と資源としての認識がほぼ同時でした。以上が4つの鉱物の発見から資源として注目されるまでの経緯です。本日は資源関係の講義の最後ですから、海洋資源に関連した国際社会の動きをもう少し掘り下げて説明いたします。私はこれから3つの話をします。1つ目は資源ナショナリズムの話です。時は遡ること80年ほど前の1945年の話です。太平洋戦争に勝利したアメリカの大統領ハリー・トルーマンが行った宣言に端を発します。トルーマンは海底資源について次のように宣言しています。米国政府は公海であっても米国海岸に接続している大陸棚の海底下及び海底の天然資源は米国に属することとし、それらを米国政府の管轄と管理の対象とみなす。これがトルーマン宣言で、大陸棚宣言とも言います。この宣言では、主に石油あるいは天然ガスを念頭に置いており、まだ金属資源を想定していませんでしたが、一方的に資源開発の権利を主張した宣言です。このように資源開発の権利に関して、自国中心の主張を述べることを資源ナショナリズムと言います。このような一方的な権利主張に諸外国から非難が集まるかと思いきや、反論はあったものの、戦争が終了した直後の混沌とした社会情勢であったこともあり、強い論調の非難は多くはありませんでした。逆に第二次世界大戦の後に誕生した新興独立国が自らの海洋権益を主張する流れの呼び水になりました。具体的には次の通りです。1953年に南米のチリ、ペルー、エクアドルが200海里の経済水域を宣言したサンチャゴ宣言。1957年にはインドネシアが群島汽船を宣言したジアンダ宣言。1972年にカリブ海の国々が先祖伝来の海の天然資源の権利を主張したサントドミンゴ宣言。そして1973年にアフリカ諸国が200海里の権利を主張したアディスアベバ宣言がそれに続きました。このように海洋資源の権利あるいは権利を主張できる海域を宣言する国々が続き、資源ナショナリズムの流れができたのです。二つ目はコマーシャリズムの話です。これは先ほど少し触れましたが、1960年代にジョン・メロが著した論文に端を発します。メロは彼の論文を通じて深海に分布するマンガン段階に資源的価値のあることを知らしめました。それを受けた4つの民間企業連合がその開発に着手したのです。先ほどの資源ナショナリズムでは国が主体となる主張であったのに対し、コマーシャリズムにおいては国境を越えた企業体が主役になる取り組みでした。具体的には次の通りです。1974年にはアメリカのケネコットグループが中心となる国際コンソーシアムが結成され、実際の海域でマンガン段階を吸い上げるモデル就航機の稼働実験を行いました。このコンソーシアムには日本から三菱グループが参加しています。同じく1974年にアメリカのエセックス社が中心となる OMA というコンソーシアムが設立されました。ここでは4000メートルの海底から鉱石を吸い上げることに成功しました。このコンソーシアムには日本から日面グループが参加していました。 1975年にはカナダのインコという企業が中心になり、 OMI というコンソーシアムを設立しました。このコンソーシアムも水深5000メートルの海底からマンガン段階の引き上げることに成功しました。このコンソーシアムには日本の住友グループが参加していました。1977年になると米国のロッキード社が中心の OMC という国際コンソーシアムが結成されました。このグループは小型就航機の試験などを行っています。このコンソーシアムには日本企業は参加していませんでした。4つの国際コンソーシアムを紹介しましたが、1970年代にはこのような国境を越えた商業開発の試みがあったのです。3つ目はコスモポリタニズムの話です。コスモポリタニズムは深海底とそこにある資源は人類共同の財産であるという考え方です。なお注意が必要なのですが、ここでいう深海底とは国の管轄域を超えた範囲の海底のことを指し、深さとは関係ありません。第1回の講座で海洋区分には法律分野の定義もあることを軽く触れましたが、ここでいう深海底は法律用語の深海底です。資源ナショナリズムとコマーシャリズムが国の権利あるいは企業体の権利を主張したのに対し、コスモポリタニズムは人類共有の概念ということを掲げています。ことの始まりは1967年国連総会でマルタの大使アルビト・パルドー氏が次のように演説したことでした。科学進歩に伴い大陸棚の範囲を超えた深海底に対する権利が拡張され、世界の海は分割の危機に瀕している。それを防ぐために深海底は人類共同の財産とすべきである。もちろんここで言う深海底も法律用語の深海底です。この発言は先進国によって独占的に深海開発が行われるのではないかと危惧を抱いていた途上国などの強い支持を得ました。その結果国連の中で審議され、1970年に国連は深海底を律する原則宣言を採択したのです。深海底を律する原則宣言を要約しますと、沿岸域の管轄域を超える場所にある海底とその資源は人類共同の財産であることから、資源探査開発活動は特に途上国の利益を考慮し、今後確立される国際制度に委ねることとする。つまりみんなのものをみんなで管理し、みんなで利益を分け合いましょうという、そういったところです。そしてこの人類共同の財産という考え方を反映する形で国連海洋法条約がまとめられ、1994年に発効したのです。この条約に加盟している170カ国プラス EU は、国の主権が及ぶ範囲を超えた海底の資源は人類共同の財産であることを同意して今日に至っています。もちろん資源ナショナリズムという考えもコマーシャリズムという考えもなくなったわけではありませんが、基本理念としては人類の共同の財産ということで折り合いがついています。なお米国はこの国連海洋法条約に加盟しておりません。国連海洋法条約には深海底の資源の管理を国際海底機構という組織に委ねることを規定しています。同条約の発効に伴い国際海底機構がジャマイカの首都キングストンに設立されました。私は現在この国際海底機構の中に設置されている法律技術院を務めております。さて本日は社会科学的トピックスを紹介しました。4つの鉱物資源がどのように発見され、 いつから資源として注目されるようになったのかを説明した上で、社会背景として第二次世界大戦の後の国際社会の動向、資源ナショナリズム、コマーシャリズム及びコスモポリタニズムについて説明しました。これで海底鉱物資源の話をひとまず終えて、次回から3回に分けて深海の環境、生態系、生物などについて解説していきたいと思います。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回、深海底鉱物資源の開発と歴史を振り返るをお送りしました。次回は第5回、深海環境とは何かをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、深海の未知なる資源と生態系をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は8月1日土曜日午後2時から4時まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名。応募締め切りは7月14日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイルづくりを支援しています。その他にも、市内の 障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号0466-503561、障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。